ル福音書第11章の16節から19節。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだと、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。東京教会に若い先生で関野先生っていうのがいます。まあお友達でよく話したりしまして、最近彼がフェイスブックに次のように書き込みをしていました。教会って普通の人にとってめちゃくちゃ入りにくい場所なんだと思う。看板の出ていない高級レストラン、一元様お断りのような雰囲気、教会の敷居はきっと同じだけ、もしくはそれ以上に高いかもしれない。彼がそういうふうに教会のことを思ったのでしょう。ですから彼は今毎週水曜日かなんかに牧師カフェみたいなのやってるんですよね。東京の新宿の教会をすべて朝開放して、で朝からずっといて、なんかウェイトレスかなんかやってるみたいですね。はい。そうやってイメージを変えようとしてるんでしょう。その高い敷居をどうか低くしてみんなに来てほしいということかもしれません。でどうしてそんな敷居、教会の敷居は高いというイメージが出来上がったのか。それはキリスト教が、プロテスタントがこの日本に来て、どうもやっぱりホワイトカラーだけに宣教を始めたからなんでしょうね。そして聖人君子の集まりのようなイメージをどっかで植え付けてきた。それが今に残っているのではないかな、そういうふうに言われています。でもそのイメージを保ちつつ壊していくっていうことが宣教の第一歩じゃないかなというふうにも思います。洗礼者ヨハネは捕らえられた牢獄の中でイエス様の技と働きのことを耳にします。そこでイエス様のもとに自分の弟子を使わして、来たるべき方はあなたでしょうかというふうに尋ねています。人々の言葉や噂に惑わされずに自分できちっと確かめようとしたのでしょう。群衆はイエス様のことも洗礼者のヨハネのことも、人々の勝手な噂に惑わされていて、本当に、この人たちが一体どなたかっていうのを分からなかったというのが聖書に書いてある通りです。洗礼者ヨハネは悪霊に取りつかれたものというイメージがありますし、イエス様は大食漢で大酒飲みだというふうにのイメージで言われてたようです。多分それはイエス様が多くの人たちと共に食事をして、その中で福音を語っていた、そのことを見て大食漢で大酒飲みだというふうに言ったのでしょう。誰かがそのようなイメージをつけた。しかしそのようなイメージに惑わされてはいけない。本当は自分で確かめなきゃいけないし、今で言うならば自分で御言葉を読んで確かめること、これしかないのかなというふうに思います。昨日CM プランナーという人がいましてですね、とても面白い話を聞かせてくれたんですね。でどんな話だったかっていうと、例えば店頭でインスタントラーメンの売り場に行くでしょって言って、でまたビールの売り場に行くでしょって言って、あ行きますねって、でパッと見てもすでに大体買うラーメンとビールは決まってるでしょって言われて、そうかなというですね。で大抵みんなが買うビールと買うラーメンっていうのはもう決まってんだそうですね。でそれを作り出すのが CM プランナーだって話だったんですけど、ラーメンやビールだと洗濯にそんな時間をみんなかけないって言うんですね。でそれはあらかじめ自分で決めてるからだっていう。でみんなが手に取る商品はちょっと光り輝いてるように見えるんだっていう。でそれを作り出すんですけど、彼はそれを見えない衣って言ってましたですね。もう見えない衣をその商品に着せる、それを作ることが CM の役割、コマーシャルの役割なんですよって話をして、なるほどだなというふうに思ったんです。ですから手に取り味わう前にすでに商品は選ばれている、そのことをまず考えてみたら面白いんじゃないんですかって言われて、そうですねと。じゃあ教会っていうのはどんな衣を着せられてるんでしょうねっていう話になっていったのです。 まあ、教会もまたそのような見えない衣を着せられているんでしょう。それが敷居が高いっていう、それが人を寄せつけない衣かもしれない。それをまず変えなければいけないっていう、そういうことへと、まあ、その話を聞いていました。私たちのルーテル教会はどのような見えない衣を着せられているのか、そのことを一度考えてみてもいいなと思います。まあ、イエス様は知恵の正しさはその働きによって証明されるって今日は言われました。見えない衣ではなく見える衣に従って判断しなさい。それが知恵だということです。まあ、洗礼者ヨハネが自分で確かめたように、人や宣伝に惑わされずにしっかりイエス様の御言葉によって確認していくこと、それが大切です。だとすると私たちのルーテル教会っていうのはどんな御言葉をこの教会から発信しているかっていう、それが一番大切な基準になるかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこの大江教会が地域に開かれた教会となるために、その高い敷居と思われているものをなくし、そして一人でも多くの人たちをこのクリスマスの時期教会に招くことができるように導いてください。あなたに使わされている私たち一人一人があなたの宣教者、私祝福のもとへとなれるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族、一人一人をあなたが共にいてお守りください。悩み苦しみのうちにあるもの、病のところにあるもの、どうかあなたが今日も共にいて励まし、寄り添い、そして導いてください。今日一日私たちに与えた務めをあなたの御言葉に従って果たしていくことができるように、聖霊の力を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。